本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙4章11節から16節です。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全な大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。アーメン。旧約聖書のエステル記は神様の摂理の御手について明かししています。ところがこの書には神または主といった言葉は一度も出てきません。それだけではなく、全167節全体でペルシャ王を指す言葉は190回も言及されているにもかかわらず、旧約聖書で頻繁に登場する律法や約束や神殿などのような信仰的な用語も一度も出てきません。それでエステル記は崩しき神の技であふれています。頭の中でエステル記を描いてみましょう。インドからアフリカのエチオピアに至る広大な領域を支配していたペルシャのアハシュエロス王は、自分の即位を記念して全ての家臣たち、貴族たち、諸州の首長たち皆を王宮に招待して宴会を催しました。その宴会はなんと6ヶ月にも及びました。この宴会の期間が終わると、王は首都シュシャンの城にいる全ての民のために何日間宴会を催しました。宴会もいよいよ終わりを迎える7日目のことでした。王は王妃ワシュティの美しさを皆に見せるために王妃を宴会に招待しましたが、王妃ワシュティは王の招待を拒みました。当時の時代背景からすると、いくら王妃であっても王の命令を拒んで宴会に出ないことは考えられないことでしたが、なぜか王妃は王からの宴会への招待を断りました。聖書は王妃がなぜ王の招待を拒んだかについて何も語っていません。結局王妃ワシュティは廃位されてしまいました。もし王妃ワシュティが王の招待を受け宴会に出ていれば、エステルは王妃に選ばれることもなかったはずです。実に不思議なことはエステルが王妃になったことです。原則的にペルシャの王妃になれるのは貴族の娘だけでした。捕らえられ移された捕囚の子孫であり、孤児であったエステルには王妃になる資格がありませんでした。それにもかかわらずエステルはペルシャ帝国の王妃になりました。本当に不思議なことです。また孤児になったエステルを養育していたのはいとこの兄モルデカイでした。彼が王の門のところに座っていると、王の二人の宦官が王に恨みを抱き、王の暗殺を企てていました。そのことを知ったモルデカイは暗殺計画を王妃エステルに知らせ、またエステルはこれをモルデカイの名で王に告げました。 暗殺計画が明らかになり、宦官2人は絞首刑に処されました。ところがこの暗殺計画については王の前で年代記の書に記録されましたが、一番の功労者であるモルデカイには何のご褒美もありませんでした。しかし第一功労者である彼にねぎらいが全くなかったこのことが後にユダヤ人を助けるきっかけになりました。ハマンが全てのユダヤ人を根絶やしにしようと計画を企てていたその夜、王はなかなか眠れず、記録の書年代記を持ってこさせ、それを王の前で読ませました。庭を散策することもできたことでしょうし、側近たちを呼び少し飲むこともできたことでしょう。ところがその夜、王は年代記を読みました。そしてその夜に読んだ箇所はまさにモルデカイによって未然に防ぐことができた暗殺未遂事件のところでした。王が年代記を読んだことがハマンの没落の信号弾となり、モルデカイは王から栄誉を与えられました。なんと不思議な見業でしょう。当時ペルシャの実権を握っていたハマンによって企てられたユダヤ人を滅ぼすための計画は法令となり、その内容がしたためられた書簡にはアハシュエロス王の名と王の指輪の印が押されていました。なされたすべてのことを知ったモルデカイは着物を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、大声で神様に助けを叫び求めました。彼だけでなく、王の命令とその法令が届いたどの州においてもユダヤ人のうちに大きな衝撃と悲しみでいっぱいになり、彼らは皆モルデカイと同じように断食と荒布を着て灰の上に座り、神様に嘆き祈りました。モルデカイはエステルに人をやって王のところに行って、自分の民族のために王に憐れみを求めるようにと伝えました。モルデカイからの知らせを受けてエステルは、私はこの30日間まだ王のところへ行くようにと召されていませんと返事をし、王の前に出ることをためらいました。また王から召せられないで王のところに行ったら死刑に処せられるかもしれないと恐れました。王から呼ばれてもいないのに命を懸けて王の前に出ることを恐れているエステルの心情も十分理解できます。エステルが30日間王のところに行けていけないことは、エステルに対するアハシュエロス王の愛情が相当冷めていたことを表しています。当時エステルは王妃でありましたが、他のそばめたちのように王から呼ばれるのを待つ身となっていたのです。王の前に出ることをためらっているエステルにモルデカイはこのように返事を送っていました。エステル4章13節14節です。モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれません。モルデカイはエステルにこの状況から目をそらさないようにと、逃げようとしないで真正面から立ち向かいなさいと言いました。少なくともモルデカイ自身は、神様はご自身の子であるユダヤの民を滅びの危機から救い出されるお方であると固く信じる信仰の持ち主でありました。またモルデカイは、神様がバビロンの捕囚になったご自分の民を、約束された期間が満ちた後、再びエルサレムとユダに帰還できるように導かれた第1回目の帰還の御業を覚えていました。神様は決して私たちを見捨てることはないと、御業を持って救われに違いないと彼は信じていたのです。モルデカイにとっての問題、それは神の御業のために用いられるのが誰かでありました。その通路としてモルデカイはイスラエルを招待しているんです。 モルデカイの力強い説得にエステルは心を決めてこのようにお願いをしました。エステル4章16節、行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私たちのために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。やがてハマンはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられて死に、ユダヤ人は滅びの危機から救い終えました。この出来事がきっかけで生まれたのがプリム祭です。当時ペルシャ地方に住んでいたユダヤ人たちは思ったことでしょう。私たちが異邦の地に住んでいても神様はこの地においてもなお神であられ、私たちを守られ導かれるお方である。神様は私たちを救われるためエステルを王妃に立てられたのであるでしょう。エステルの物語がある1000年余り前のモーセの時も同じでした。ヨセフが生きてきた時、イスラエルのエジプトでの暮らしは平穏な日々でした。しかし時が流れ、ヨセフが死んだ後、他民族であるイスラエルの繁栄を警戒したエジプトの王ファロはイスラエル人に過酷な労働を課して奴隷としました。しかしファロの予想と違って、苦しめば苦しめるほどイスラエルの民はますます増え広がりました。このままではその数がエジプト人の数を上回るのではないかと人々は恐れるほどでした。ついにファロ王は自分のすべての民に、生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まれなければならない、女の子は皆生かしておかなければならないと、とても残酷な命令を下しました。考えてみましょう。奴隷生活だけでもその人生は苦痛の連続だったに違いありません。その苦しい生活の上に、生まれて間もない我が息子をナイル川に投げ込まなければ死なせなければならないとしたら、その時イスラエルの民が背負わなければならなかった絶望は私たちの想像をはるかに超えたものだったということでしょう。男の子が生まれた家では嘆きの叫びと深い悲しみが絶望を超えた押しつぶされそうな抑圧で、人々は生きる意味さえも失うほどでした。神様はご自分の民であるイスラエルの民を奴隷生活を通して連達されるとはいえ、生まれたばかりの息子を死なせなければならない状況に至るまで彼らを置いたままにされるのはあまりにもひどいと思いませんか。そのような苦しい状況でどのようなことが起こったのかについて、使徒の働き7章20節前半部はこのように明かししています。このような時モーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった可愛らしい子で、このような時にモーセが生まれたといいます。このような時とは一体いつですか。そうです、生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならないというパラのむごい命令によって、イスラエルの民の挫折と苦しみがピークに達していた時です。そのような絶望的な時期に神様はモーセが生まれるようにしました。そのモーセは誰でしょうか。そうです、彼はイスラエルの民をエジプトの奴隷生活から解放させるため、また彼らを神様のためらしく立たせるために、神様が準備された神様の恵みの通路となる人でした。この事実を悟れば、このような時にという言葉の意味を理解することができます。神様はご自分の民を決して忘れず、ご自分の民から御顔を背けることをされず、ご自分の民のためにお定めになった時に、神様のご計画を成就されるため祝福の通路となる人を備えておかれるお方であることです。今日の本文でも主のお体となる教会のため主が建てられた人々についてこのように明かしています。エフェソ4章11節の御言葉です。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。新約聖書で使徒はイエス様の十二弟子と、イエス様を銀貨30枚で売り自分のところへ行くために脱落していったイスカリオテユダに代わりにくじを引いて選ばれたマッティア、パウロ、バルナバ、イエス様の弟ヤコブくらいです。 そして預言者、先見者の文字的な意味はお告げを語る人ですが、彼がお告げを民に伝えることができるのは神様が彼に神様の言葉を預けられたからです。そういうわけで預言者、宣言者はお告げを語る人というより神様の言葉を預かるものと解釈するのがより適切に見えます。旧約時代の預言者、宣言者は主にイスラエルの民に神様の言葉を伝えましたが、新約時代の預言者、宣言者たちは主に教会の中で神様の言葉を伝えたように見えます。新約聖書に登場する代表的な預言者、宣言者はパウロの伝道同行者であったユダとシラスです。伝道者とは福音が伝わってないところに行きイエス・キリストの福音を伝える人で、今日では宣教師に近いものでしょう。牧師、また教師は現在も同じ役割、牧師と教師と思われます。前に3つの役割、使徒と預言者、そして伝道者は神の御言葉である聖書が完全に定まる以前にあったもので、今は亡き職分ですが、牧師と教師の役割は今も存在します。ハングルにも複数を表す設備字が明確に存在しますが、実際の生活ではそれをはっきり表現しながら使うことはあまりありません。考えが多い、本が3冊あるとは表現しますが、考えたちが多い、本が3冊本たちが3冊あるとは言いません。しかし西洋言語では単数と複数を明確に分け、それぞれを正確に表現します。11節で使徒、預言者、伝道者、牧師また教師が全て複数形として記録されています。それはこのような役割は特定の人一人だけに与えられたのではなく、多くの人に与えられたものであることを意味します。11節で最も強調される単語はある人をキリストご自身がです。主は教会の人々に多様な種類の賜物と役割を与えられました。ですので私たちが教会共同体で奉仕をする上で最も警戒しなければいけないのは、この奉仕は私一人でやらなければとか、この奉仕が務まるのは私の他にいないのような傲慢な態度です。主はあることについてはその任務に最もふさわしい人を用いて働かれますが、時には第一コリント人への手紙1章27節の御言葉のように、神様は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれる方です。教会共同体において私たちが持つべき正しい態度と心とは、私たちに与えられた役割に謙遜に従順すること、そして私たちが主にあって共に成長して愛のうちに立てられていくものであると信じる心です。11節に記されたように、主が私たちそれぞれに多様な役割を与えられた理由を12節でこのように教えられています。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、教会に多様な役割と職責があるのは奉仕の働きができるように生徒たちを整えるためであると聖書は教えています。特に整えるという言葉は目的と目標に符合するを意味しますが、これは当時ずれた骨を元に戻す時に使われた用語です。例えば肩の骨が外れた場合、病院や接骨院に行くと関節が元に戻るように適切な処置を行ってくれます。その処置を表現する時に使われたのが今日の本文に使われた整えるです。教会共同体には多様な種類の役割、多様な賜物を持った人たち、さまざまな職分があります。しかしその全ての役割と職分は その役割と職分そのもののために存在するのではありません。そのすべての役割と職分を通して生徒を整えるために存在します。そして教会に多様な役割と職責があるのはキリストの体である教会を立てていくためであると聖書は言っています。教会共同体でのあらゆる奉仕と使いはキリストの体を立てるためのものです。奉仕と使いは私たち自身の体を立てる自我実現のためのツールではありません。奉仕と使いは何かを取るために何かを享受するためのものではなく、さらに目的成就のための手段ではありません。私たちの奉仕と使いによってキリストの体が立てられていくのであれば、その奉仕と使いは正しいものであるでしょう。一方で私たちの奉仕と使いをもって自分の体を立てようとしているのなら、それは間違いです。そういうわけで良い教会とは特定の人や特定のグループの名が世に知れ渡る教会ではなく、主の皆が高められ主が栄光を受けられる教会、そのような教会が本当に良い教会です。パウロはローマの獄中からコロサイにいる聖徒たちに宛てた手紙の中でもこのように告白しました。コロサイ人への手紙1章28節29節です。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。ここでパウロは自身の働きの理由について全ての人をキリストにある聖人として立たせるためであると言っています。ある方はいかにして人が聖人として立つだろうか、このように完全な人、そんな人はこの世のどこに、全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないのに、そうだとしたら自己努力だけで救いに至ることができると言っているのかと疑問に思うかもしれません。神様はアブラハムにこう仰せられました。創世記17章1節の後半部です。私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全き者であれ。イエス様も山上の水訓でこのように教えて言われました。マタイの福音書5章48節です。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。これらの御言葉は神様が私たちには決して至ることができない状態、私たち決して守ることができないレベルなのにもかかわらず、私たちに全きものであれ完全でありなさいと言われておられるんでしょうか。いいえ、決してそうではありません。聖書でいう全きの基本的な概念は捧げ物としてふさわしい動物の状態を指します。神様は捧げ物にふさわしくない動物についてモーセにこうせられました。レビ記22章22節を新共同訳で読んでみます。目がぶれたり足が折れたり傷ついたりしているもの、コブのあるもの、出来物や回線のあるものなど、このような動物を主に捧げてはならない。そのいずれも祭壇で燃やして主に捧げてはならない。神様への捧げ物は常にふさわしい状態のものでなければなりませんでした。羊を捧げ物として主に捧げる場合、貧しくて羊の捧げ物が用意できない場合には庭の鳩でも良いとされていました。しかし羊を捧げ物として主に捧げる場合、病気にかかっている羊、ある部位が欠けている羊は捧げてはならないという掟がありました。ただふさわしい捧げ物だけが捧げ物として主に捧げられました。神様が私たちに全きものであれ、または完全でありなさいと言われるのは、外見や能力や品性などにおいて完璧な、あまり他に加える必要があるものが何もない人になりなさいという意味でしょうか。いいえ、そうではありません。 この世にそのように欠けることがない完璧な人がどこにいるでしょう、ことでしょう。私たちペットで犬を飼っていると仮定してみましょう。飼っている犬に向かって〇〇ちゃんは全くものでありません、〇〇ちゃんは完全でありなさいと言ったとするなら、それは何を意味するのでしょう。これから〇〇ちゃんは人のように考え、人のように行動しなさいという意味でしょうか。また飼い主の私の言うことは完璧に理解し、私と会話できるようになりなさいという意味でしょうか。それと暇な時にはテレビばかり見ていないで、少しは本でも読んでみたらどうなのとか、君は名犬なんだから自分の口につける口輪は自分でやりなさいという意味でしょうか。いいえ、この世にそのような犬はいませんし、いるはずもありません。家庭犬を迎えた飼い主が愛犬に求める完全でありなさいが意味するのは、飼い主さんと愛犬とがより良い生活を送れるように愛犬に適したルール、つまりトイレのトレーニング、引っ張り癖、噛み癖、無駄吠えなどの問題行動をしないことです。愛犬に全くものであれ、完全でありなさいというなら、それは人のようになりなさいではなく、愛犬が飼い主と一緒に生活していく上で必要なマナーを学ぶことを意味しています。人も同じです。例えば家庭の一員である夫、妻、子供、親に向かって、私の〇〇は完全ですと言ったら、その完全が意味するのは何ですか。完全な夫と呼ばれる彼は世界で最も優れた力量を持っていて、誰よりも年収は高い人を意味しますか。完全な妻と言われる彼女は最も優れた美貌を誇る、家庭内にとどまらず外でも最も優れた活動を行う立派なものを意味しますか。完全な子供と言われるその子供は誰よりも聡明で、全国で、いや全校で、でも何をするにも一番を逃しかとことがないですか。そのこの両親は世界で最も人格的な存在ですか。完全なが意味するのは、これ以上何かを加えるべきものがない状態というより、その人生でこれ以上引くべきものがない状態と理解するのがより適切と思います。全くものの夫と妻とは、その人生に加える必要があるものがないのではなく、これ以上引くべきものがない状態の夫と妻のことを言います。全くものの子供というのも、何でもできる子供を指すのではなく、子供としてその人生を忠実に歩んでいる子供のことを意味します。パウロはキリストを伝え、人を全くものとさせるため力を尽くしていると話しています。パウロがそのように行う理由は、パウロのうちでお力を持って働かれる方がおられるからです。すなわちパウロは自分のうちにお力を持って働かれる方のその御業に聞き従って行っていることであり、それゆえにパウロの働きはその方、主の働きでありますから、パウロが何をするにせよ表されるのはパウロの働きではなく、彼のうちで働かれるお方であるのです。さて、主は私たちのうちでも働かれておられませんか。私たちがクリスチャンとして全くものを目指しての人生を歩まなければ、人々はそのような私たちを見て、主は私たちのうちに働かれておられないと思うことでしょう。そうです、私たちの働きは私たちのうちで働かれておられる主を表す証拠です。本文12節をもう一度お読みします。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、大金持ちの父が結婚する子のために、著名な建築家が設計した家をプレゼントしたとしましょう。羨ましいのはその家を建築した建築家ですか、その家に住む大金持ちの子ですか。教職者をはじめ教会の多くの奉仕者は生徒に仕えるため神様がお呼びになった働きで通路であります。 私は高校1年生の時、神様と人格的に出会いました。その後教会の高等部、そして青年部でも会長として使いました。そして青年たちを集めて聖書勉強会を開き学び合いました。数年間にわたって教会学校や中高等部で牧師とし教師として使いました。日曜日の午後の礼拝の時には賛美のリーダーとして前に立ちました。そして進学大学院に入学して主の教会の高等部で働き出した頃、今までの教会での奉仕と仕えた経験、それらの全てがこの時のためにあったのかという思いがしました。それ以前の信仰のもがきは私を主の教会での働きを担えるようにしてくれました。主の教会では高等部、少年部、幼年部、大学青年部、少年教区などで使え、教会学校と青年部の修法を作り、平日には信徒たちと聖書勉強をしました。主の教会での使いの道を走ったことは後のジュネーブ韓国人教会での働きへの道につながりました。もちろんジュネーブ韓国人教会での信仰のもがきは私を100周年記念教会で使えるようにしてくれました。私の今までの信仰のもだい苦しんだ経験と使いの目的はまさに生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであります。主が100周年記念財団を通じてイージェチョル牧師のような方をお呼びになり、私たちの教会を始められ、今日私たちの教会に4人の共同担任牧師を立ててくださったのも、まさに生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであります。神様はそれほどまでに私たちを愛され、私たちが整えられて奉仕に仕えることを望んでおられます。それならこれからは私たちも奉仕と仕えの場に立って誰かを整えるための通路にならなければならないのではないでしょうか。奉仕と仕えの場に自分を捧げることができることをお勧めします。そうすれば神様の御業と恵みを経験する最高の恩恵者がまさに自分であることをすぐに確認することになるでしょう。また今週から区域の聖書勉強会が始まります。私たちは主日礼拝を通じては神様の御言葉の総論を聞くというならば、区域の聖書勉強会を通しては神様の言葉の各論を学び合うことになります。区域の聖書勉強会のような小グループに属さずに信仰が成長して成熟することは本当に難しいです。私は100周年記念教会の礼聖担当担任牧師として、私たちの教会に出席する全ての兄弟姉妹が区域ごとの聖書勉強会に集い、学び合いを通じて皆さんの信仰が日々成長し成熟していくことを願っております。残念ながらそのような恵みが経験できる区域の聖書勉強会へ参加される兄弟姉妹は全体信者の 20% にも及びません。ぜひ区域に属され聖書勉強会に参加し、御言葉の深い恵みを享受されますようお願いいたします。私たちの教会の区域が主の恵みによって固く立てられていけば、私たちの教会は時が経つにつれますます健康な教会になっていくことでしょう。間違いなくそうなります。使徒パウロはローマの獄中にいても教会が教会らしく建てられるように切に祈りながら生徒たちに進めています。もし私たちが神様の言葉を持っても成長することも成熟することもできず、生徒を整えるための通路にならなければ、教会の員の数がいくら多く増えたとしても私たちの教会は神様からますます遠ざかっていく関係になってしまうことでしょう。また世の人々から自分たちだけの天国を追い求める利己的集団だと、世俗的価値観が歪み乱れる利益集団だと、後ろ指を刺される集団に転落し してしまうでしょう。反対に私たち皆が神様に捉えられたものを捉えようと一心に走り続けることで成長し、成熟し、生徒を整える、完全に立たせるためのツールになれば、私たちの教会は韓国教会200年のために建てられた、その道を整えるための働きが全うできる。ますます主の皆を高める、主の体に立てられていくことでしょう。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、エステルは捕虜の子孫でしたが、神様は彼女を当時の巨大帝国ペルシャの王妃にならせました。そしてハマンの悪巧みでユダヤ人が滅びる危機に直面した時、エステルは自分の民を救い、自分の民を立てる神様の祝福のツールになりました。またイスラエルの民がエジプトの奴隷として暮らす日々の生活は悲しみと苦しみの連続でした。それだけでも大変なのに、男の子が生まれたらナイル川に投げ込まなければならない、むごい命令によって彼らは生きる意味さえも失いかけていました。しかしそのような悲惨な生活を強いられていたイスラエルの民のため、神様、あなたがお定めになった時にモーセを準備されました。彼を通してイスラエルの民をエジプトから出エジプトさせ、彼らを神様の民らしく立てていかれました。私たちも同じく、神様がお定めになった時に神様の御座に仕えることができますように。主が教会共同体に使徒、預言者、伝道者、牧師と教師、そして多様な職責と役割を与えられたのは、生徒たちを整え奉仕の働きをさせられるためだけではなく、キリストの体となる教会を建てられていくためであることを学びました。私一人一人が主の御言葉によって成長し、成熟した信仰を持つことができますように、そして生徒を整えるための道具となり、主に仕えることができますように。また使徒パウルは一人一人を励まし、一人一人を教え、その一人一人を完璧なもの、全くものに立てていくために、自分のうちで力を持って働かれる主の御業に一心に従うと告白しました。このパウルの告白が私たちの告白となりますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。